栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院病院長河合健介先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院病院長の河合です。よろしくお願いします。
今週は手術で治療する脳卒中についてのお話です。
一口に脳卒中といっても脳の中に出血するものですね。それからあとは血管が詰まって脳が壊れるもの、その2つに大きく分かれます。それで、脳卒中って言葉は突然何かの症状が起こるっていうことなんですけれども、出血する方はですね、脳の中の細い血管が切れて、それで脳の中に血の塊ができてくる、いわゆる脳内出血と呼ばれるものと、それから血管はですね、首の方からその脳の周りを走って、それで脳の中に入っていくんですけども、脳の周りを走っている時にはまだ動脈がそれなりに太いわけです。でその太い動脈からの出血、これがくも膜下出血ということになります。脳を包む膜の中に出血を起こすということですね。で、大概このくも膜下出血っていうのはその脳の周りの比較的太い動脈の枝分かれのところにコブが、動脈瘤というのができて、その動脈瘤が破けて出血するのがくも膜下出血ですね。一方で脳の血管が詰まってその脳が壊れる、これは脳梗塞というふうに言われます。詰まる血管は脳のいわゆるその頭の中のこともありますけれども、頭の中に入っていく前の段階で首の頸動脈が動脈硬化で詰まるっていうこともあります。大きく分けるとそういう血管が詰まる脳卒中、それから血管が切れる出血する脳卒中と大きく2つに分けられますね。
どんな症状が出るんでしょうか。
はい、これはですね、脳が壊れる場合ですね、例えば血管が詰まるでもいい、それから出血してもその出血したところの脳が壊れるわけですけれども、それはその壊れた場所の症状が出ます。場所の症状っていうのはどういうことかっていうと、その脳のそれぞれの場所によって役割が結構決まってるんですね。で、例えば、手足を動かすところ、手足を動かすのも、これは、実際の手足とその動かす脳の場所っていうのは逆に、なります、左側の脳から右の手足を動かすような形になる。だから脳卒中で麻痺が出る場合には両側の手が動かなくなるってことはあんまりなくって、同じ側の手足、肩麻痺とか正式に言うと辺麻痺ですけれども、そういう辺麻痺という形で出てきます。それからあとは、脳の中には言葉を司る場所がありますね、そういう領域が壊れたり血が足りなくなったりすれば、これは言語障害が出てくるし、それからあとはものを考えたりする、この認知機能ですね、認知機能、これは前頭葉が広く、障害を受けるとその認知機能障害という形になるわけです。で、一方で脳は硬い骨で包まれてますので、いわばこの体の他の部分と違って非常に限られたところに押し込められているわけですね。その中で余計なその出血が起きることによってですね、脳の圧全体が高まってきて、そうするとその出血したところまたは壊れたところだけの問題じゃなくって脳全体の障害につながってきます。で、これは専門用語で言うと脳圧亢進っていう状態になるわけなんですが、そういう脳圧亢進になると軽いと頭痛、もっと強くなってくるとこれは意識がなくなるという形で症状が出てきますね。はい、
それぞれにもよるかと思いますけれども、治療にはどんな方法がありますか。
はい、脳卒中はですね、基本的にはほとんどの場合は成人病ですね、年齢が高くなってくると率が高くなってくるわけですけれども、その意味では予防が一番大切というふうに言われています。これは脳出血にしろ脳梗塞にしろ、高血圧ですね、それから高脂血症、要は血管の状態が年を取ってくる、 とこれはよろしくないということで、高血圧であれば塩分を控えめにするとかね、それからあとは高脂血症ですねっていうのはコレステロールとか中性脂肪が高くなるものですけども、そういったものはちゃんとその食事を管理していく、そういうような生活レベルからの改善っていうのも大事ですし、それからまああとはもうある程度そういうその成人病、脳卒中の元になるような成人病がある程度進んでるっていう場合には、また塩分控えめとかね、そのダイエットでは十分な改善が得られない場合には、しっかり逆に言うと薬を飲んで血圧も正常の範囲にしておく、それからコレステロールや中性脂肪の値も正常な範囲にしておくってことが大事ですね。それからあとは喫煙ですよね。喫煙はやっぱり脳卒中と非常に関係があります。で、くも膜下出血もこの動脈瘤 の破裂もやっぱり喫煙と関係してますので、禁煙をするっていうのは大事ですね、はい、でこれがだから予防ということになります、うん、それで実際に起きてしまった脳卒中ですね、これに関しては実を言うと基本的には脳は一回壊れた脳を元に戻すっていうことはすごく難しいんです。ただ壊れたところも部分的にですね、他の脳の部分が補ってくれる。で、その補うのを高めてあげるのはやっぱりリハビリテーションということになりますね。回復を早めるということでリハビリテーションというのも非常に大事です。それからあとはやっぱりこの実際に出血をした、また脳梗塞で脳が壊れたという場合は、特に圧が高くなってきたという場合にはこれはやっぱり手術治療が必要になってきますし、あとは動脈瘤が破けてくも膜下出血になった場合には、そこはそのままにしておくとまた破けてしまう可能性が高いんですね。だからこの動脈瘤がもう一回破けない、再破裂をしないような何らかの治療が必要ということになってきます。
脳卒中の症状が現れた時に一刻を争うというふうによく聞くのですが、救急車で運んで、はい、搬送してすぐに治療開始ということですよね。
そうですね。特にそれが大事なのは脳梗塞の方で血管が詰まった場合ですね。それでその血管の詰まり方によっては、詰まった血の塊を溶かす治療法というのが今ありますので、これはもうなるべく早く開始した方がいいですから、はい、ほっといたらダメです。で、出血の場合にもその出血してそのまま血圧が高いままだったら、その出血がどんどん大きくなっちゃうこともありえますので、なるべく早くその病院に来てもらって血圧をちゃんと正常化させて、で血がその出血が止まるような、これはまあ薬のこともありますし手術のこともあるけれども、そういう処置が必要という、そういうことですね、
はい。今週は自治医科大学附属病院病院長河合健介先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。